神の御言葉はマタイの福音書28章16節から20節までです。交代に読みましょう。しかし11人の弟子たちはガリラにいて、イエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。神は三位一体でおられる。2回叫びましょう。神は三位一体でおられる。神は三位一体でおられる。神は三位一体でおられる方です。三位一体という言葉の意味が理解しにくいかもしれませんが、実は優しい言葉です。私たちは神をよく理解しよく知っているので、誰にでも神について紹介することができます。神をよく知れば人々に神について伝えることができます。また神を体験すれば人々に神を証しすることができます。神をよく知っている者が神について伝えてくれば、相手も神について知るようになります。神を知る人は他の人に神について知らせて伝えることができます。神を体験した人は人々に証しすることができます。神についてよく知っていますが、まだ体験のない者たちは福音を伝える者、伝道者であると言い、聖霊が来られてからは神について証しするものであると言いました。それで証ししなさいと言いました。それでは神についてどう知るのか。神をよく知っている人が神について伝えてくれてこそ、他の人々も神について知ることができます。ところが今日の教会が神についてよく教えてくれなければならないのに、彼らも神について知らないからちゃんと教えてあげられなく、ちゃんと教えてあげられないからちゃんと学べないし、伝えられないし、証しすることもできないのです。聖書に神を知ることは純潔な者が知ることができると言いました。それゆえ子供のように純潔な者が神を知ると言いました。子供のように純潔な者が神を知ると言いました。神を高い知識によって分かるのではなく、信仰によって神を知り、信仰によって神の声を聞き、信仰によって神を見ることができます。難しいことではありません。他人に家族を紹介するように、こちらはうちのお母さんです、こちらはお父さんです、こちらは義理のお父さんです、こちらは義理のお母さんですと、とても簡単に何の負担もなく紹介することができるように、私たちがよく知って優しく紹介することができる方が神です。ところが人々は神について知ることを難しいことだと思って、私はまだわからないと言いながら複雑に思います。聖書に盲人に盲人の手引きができるでしょうかと言ったように、神を知らない人が神について紹介することは難しいことです。しかし神を知れば神について紹介するのは優しいです。こちらは義理のお父さんですと紹介すれば簡単なことで、こちらは妻の義理のお父さんと隕石になる方ですと複雑に説明する必要はありません。またこちらは姑ですと紹介すれば簡単なことで、こちらは夫の義理のお母さんと隕石になる方ですと複雑に説明する必要がありません。簡単なことです。それでは神はどなたなのか。聖書にイエスが行われたことは他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すなら世界も書かれた書物を入れることができないと言いました。聖書は神に関する多くの事件を縮小したものであると言いました。この聖書は66巻からなっています。神に関する事件を縮小して記録したものです。半導体という言葉があります。非常に縮小された工法です。このようにこの天と地にすべて積んでおこうとしても積んでおけないほど神がなさったその大きなことを簡潔に縮小したものです。 皆さん、修法を見てください。神はどなたなのか、簡潔に書いてあります。神は永遠に御心をあらかじめお定めになる方でおられると書いてあります。父なる神はどなたなのか、聖なる父、聖なる子、聖なる霊、これらが三味です。この三味の中で聖なる父はどなたなのか、一緒に叫びましょう。永遠に御心をあらかじめお定めになる方です。父なる神はどなたですか。永遠に御心をあらかじめお定めになる方です。もう一度言いましょう。永遠に御心をあらかじめお定めになる方でおられる。もう一度、永遠に御心をあらかじめお定めになる方です。神は御心の根源であり、御心を創造し、すべての御心を定める方です。父なる神はただ御心を定め、永遠前から御心を治める方です。それですべて父の御心の通りに、御心のままにと言います。普通人々は、こうなったのは私の宿命だという言葉をします。世の中の人々は宿命、運命という言葉をよく使いますが、宿命というのは先天的なことであり、運命というのは後天的なことです。人々はこうなったのは私の宿命だ、これからどうなるかわからないが私の運命に任せる、このように言います。しかしキリスト人たちは宿命という言葉と運命という言葉を使ってはなりません。使いません。異邦人たちが宿命とか運命という言葉を使います。しかし皆さんと私は、すべてはこうなったのは父なる神の御心であり、これからも神の御心に頼り、神の御心の通りになると信じる、このように告白するのです。ですから世の中の人々の宿命という言葉を、私たちは父なる神の御心と言い、運命という言葉を私たちは神の御心に任せると告白するのです。すべてを神の御心の通りにするのです。キリスト人たちは父なる神の御心にただ従順する者たちです。私たちはこうなったのは私の宿命だという宿命論者のように、漠然としたものを頼ったり、私の運命に任せると言って将来のことを漠然としたものに任せたりするのではなく、父なる神の御心に頼り、父なる神の御心の通りになると信じると告白するものです。それでは私たちは何をするべきか。ただその御心に従順するべきです。信仰はただ神の御心に従順することです。豊かに暮らすことも神の御心であり、貧しいことも神の御心であり、この世で特別な権能を持つほど出世したことも神の御心であり、そうでないことも神の御心であり、すべてが神の御心の通りです。イエスも、私が願うのはただ父の御心に従うことであると言いました。このように神の御心に従うのがまさに私たちの信仰です。神はどなたなのか。神は御心をあらかじめお定めになる方です。それでは神の御子はどなたですか。主法を読んでください。父なる神の御心を成就する方でおられる。神の御子はどなたですか。父なる神の御心を成就する方でおられる。神の御子はどなたですか。父なる神の御心を成就する方でおられる。一緒に叫びましょう。神の御子はどなたですか。父なる神の御心を成就する方です。もう一度、父なる神の御心を成就する方です。もう一度、父なる神の御心を成就する方です。そうです、父なる神の御心を成就する方です。成し遂げる方です。あるおばあさんに尋ねます。父なる神はどなたですか。父なる神はすべてを御心の通りになさる方だよと答えます。よく知っています。誠の神学博士であり聖書学者です。また尋ねます。神の御子はどなたですか。神の御子はただ父の御心通りに従うものだよ。子供が親を悩ますと、それが子供か。親が何と言ってもその通りに従うものが子供だよ。誠の神学博士のような答えです。これよりもっと簡単に答えることはできません。そうです、御子は自分の願いを求めず、父なる神の御心の通りに成し遂げる方です。新約聖書は、神の御子が来られて父の御心の通りに成就した、御心の通りに服従したのを記録したものです。神の御子は、私はあなたの御心を行うために来ました と言いました。それでゲッセマネで祈る時も、私の願いではなく御心の通りにしてくださいと言いました。イエスは、私が死ぬことは父の御心の通りにすることであり、私が生きることも父の御心です。私が蘇ることも父の御心です。私はあなたの御心を行うために来ました。そうです父よ、これが御心にかなったことでした。あなたが言われた通りに私が行うこと、これが御心にかなうことです。イエスは父の御心を成就する神の御子です。誰が私に神はどなたですかと聞くとき、これは神学とか学校に通ってない人も答えられる簡単なことです。こんなに簡単なことを頭を使いながら研究する必要はありません。それでは聖霊はどなたなのか、また修法を読んでください。父と子の技を保存する方でおられる。もう一度、父と子の技を保存する方でおられる。そうです、聖霊はどなたですか。聖霊は父なる神の技、父なる神の御心を、永遠な御心を保存する方であり、御子が成就したその技を保存する方です。父の御心と御子が成就したその技を永遠に保存する方です。今日皆さんと私のうちに聖霊が望んで永遠前にお定めになった神の御心を、2000年前にイエスが来られて成就したことをそのまま保存してくださるのです。私たちは聖霊によって信仰を持ちます。聖霊は私たちのうちに来られてどう導かれますか。私たちに父の御心を知るように、キリストがなさったことを信じるように導けます。聖霊は私たちが父の御心を知るように、キリスト神の御子が成し遂げたことを信じるように導かれる方です。聖霊は神の技と御子の技を私たちが記念するように保存する方です。聖書に印を押して保証すると言いました。聖霊は私たちの信仰に他のものが入ってくることを決して許しません。私たちがただ父の御心を知り、父なる神だけを知り、イエス・キリストのなさったことだけを信じるように、私たちの信仰をしっかり守ってくださり、印を押してくださるのです。これが聖霊のなさることです。誰が父なる神はどなたですかと尋ねると、神は永遠前から御心をあらかじめお定めになる方です。御子はどなたですか？父の御心を成就する方です。聖霊はどなたですか？父と御子のなさったことを永遠に保存する方です。と答えなければなりません。ここから一歩も引き下がれないのです。そうすれば聖霊が彼を受け入れません。父は御子のためであり、父の御心も御子のためです。コロサイ人への手紙1章15節以下に、万物は御子によって作られ、御子のために作られたのですと言いました。御子のために世界を作られ、すべてを作られたと言いました。ヘブル人への手紙1章2節に、神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られましたと言いました。御子のために、すべてを御子のために。ヨハネの福音書16章17章でも続けて言っています。このすべてを私にくださいました。父が持っておられるものはみんな私のものですと言いました。そうかと思えば、御子は父のためであり、イエスがなさったこともただ父のためです。私は自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私は父のために来て、父のためにあなた方に示すと言いました。引き続き父のためであると言っています。それでは聖霊はどうですか。父のために、御子のために行われる方です。聖霊はご自身を表さず、ただ父の御心のために、イエスのなさったことのために働きます。それゆえ聖霊はイエスが教えたことを私たちが悟るように、イエスがなさったことを私たちが証しするように導きます。ヨハネの福音書14章26節に、助け主すなわち聖霊は私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますと言いました。ヨハネの福音書15章26節に、助け主すなわち真理の御霊が私について証ししますと言いました。聖霊のなさることについてはっきり話しています。神が私たちに聖なる父と聖なる子と聖霊のことを表したのが皆です。神の皆です。神の皆をイエスと言います。神の皆はイエスです。旧約ではエホバと言い、新約ではイエスと言います。聖なる父、 あなたが私にくださっているあなたの御名とヨハネの福音書中7章中1節に言いました。父の御名を御子に与え、御子に与えたその御名をもって聖霊が私たちのうちに来られたのです。御名とは栄光を指します。神の栄光を指します。獣には栄光がありません。それで獣には名前がありません。しかし私たち人間は誰でも生まれるとき先祖から名前が付けられます。良い意味の名前が付けられます。私は信者たちから頼まれて彼らの子供の名前を付けてあげましたが、紛れる時があります。この名前を付けたかどうかと紛れます。名前をたくさん付けたからです。私も名前を付ける時研究します。もっと意味あるように聖霊に合わせて意味を持って名前を付けようとします。また店とか会社の名前もたくさん付けました。名前というのは名誉です。私の名前は私の名誉であり私の栄光です。選手たちが大会に出るときそれぞれ自分の名前を持って出場します。選手たちが自分の名前に栄光があるかどうかが大事です。金メダルを取ったらそれを首にかけます。そのメダルは首にかけるものです。しかしメダルを取ったことに対する栄光はその人の名前が受けるものです。ですから名前がなければ栄光を受けることができません。それゆえ栄光と名前は同じものです。聖書にも皆の栄光を主に捧げようと言いました。神の皆にふさわしい栄光を返しなさいと言いました。イエスという名は神の皆であり神の栄光です。それゆえ私たちがイエスよというのは神に栄光を捧げることであり最高の栄光を捧げることです。ある信者が私のことを紹介するとき、この方はうちの牧師先生ですと言います。牧師先生です。これ以外には他の表現がありません。牧師ですと紹介することで身分を尊重し最高の栄光を捧げることです。うちの牧師先生ですということでその名前に栄光を伝えるのです。もしある信者が私のことを紹介するとき、この方は昔鶏の商売をした方ですというか言えないことです。もちろん昔私は鶏の商売をしました。しかし信者が私のことを紹介するときは、この方は昔鶏の商売をした方ですと言わずに、この方は牧師先生ですと言うべきです。今も私が鶏の商売をしているなら、鶏の商売をする人だと紹介するのが正しいです。しかしそれは30年前のことです。今は牧師であると紹介するのが正しいです。神の御名は神に栄光を捧げることです。神に栄光を捧げることです。イエスという名は神の栄光です。あなたはどうやって救われましたかと聞かれるとき、イエスによって、イエスは私の救い主ですとこのように答えます。私を救ってくださったその御名に栄光を捧げます。あなたはどうやって命を得ましたか。イエスによって命を、イエスによって命を得ました。命を得たことに対する栄光をその皆に捧げるのです。私は永遠の命を得た。永遠の命を得たその栄光をすべてその皆に捧げます。イエスの皆に捧げます。イエスは私の永遠の命であり、救いであり、恵みであり、贖いであり、永遠の望みであり、永遠の力です。このようにすべての栄光をその皆に捧げます。イエスの皆を超越する他の名はありません。使徒の働き4章中2節に、この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからですと言いました。私たちは神の栄光をその皆によって捧げます。私たちはイエスの皆を呼び求めます。これは神に栄光を捧げることです。イエスよ、イエスよ、イエスよ。このように神の皆を呼び求めることで神に最高の栄光を捧げるのです。神は金です、金です、金です。これは神に栄光を捧げることではなく、神は銀です、ダイヤモンドです、ダイヤモンドです。これらは石に言うことで神に栄光を捧げることではありません。神はダイヤモンドですと言ってもそこには栄光がありません。それは石に向かう称賛であり、石に捧げる栄光です。ダイヤモンドという石に伝える栄光です。イエスよ、これが神に捧げる栄光。イエスよ、イエスよ、これが父に捧げる栄光であり、御子に捧げる栄光であり、聖霊に捧げる栄光です。聖書に父、子、聖霊の御名によってバプテスマを受けなさいと言いました。 バプテスマは水の中に沈むことです。水の中に沈んで古い糸を葬って新しい糸になってキリストに結び合うことです。キリストはイエスという神の皆を相続した方です。ヘブル人への手紙1章中4節に御子は短い立ちよりもさらに優れた皆を相続されたと言いました。イエスという皆は天使が受ける栄光よりも勝る皆です。イエスという皆はただ神の皆として神が御子に最高の権威と力と栄光と共に相続された皆です。イエスという皆をその御子に相続するとき、御座と権勢と栄光と全世界を治める栄光と天の栄光を共に与えたのです。それゆえイエスの皆の栄光とは想像だにできないものです。その皆を今日皆さんと私にくださって、その皆を受け入れる者は神の子の栄光を受けるのです。ヨハネの福音書1章10節から見ると、誠の光が世に来られた、その方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権を与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。神の父の身元から来られた一人子としての栄光であると言いました。今日皆さんと私が神の皆、イエスの皆を持つことで、私たちは神の栄光を見たものです。それゆえ私はイエスの皆を持った。これは私は栄光を受けた。神の栄光を受けたというのと同じです。交代に言ってみましょう。私はイエスの皆を持ったと言えば、皆さんは私は神の栄光を受けたと言ってください。私はイエスの皆を持った。私は神の栄光を受けた。私はイエスの皆を持った。私は神の栄光を受けた。そうです。イエスの皆を持った者は神の栄光、御子の栄光を受けたものです。栄光。ところが人々はこの皆を超越して栄光を求めています。神が私たちにくださる栄光が何ですか？神の皆です。選手たちがオリンピックに出て競技します。金メダルを取るために努力します。世界の大会で金メダルを取るのは簡単なことではありません。本当にすごいことです。数年間苦労しましたが、メダルが取れなくて挫折する人がどれだけ多いですか。ですからメダルを取る喜びがどれほど大きいでしょう。金メダルを首にかけて首が重くなったりするのではなく、栄光を持っているのです。このように神の皆を私たちにくださって、その皆によって私たちは栄光を受けました。神の栄光を受けたものです。皆さんが主イエスの皆を持ったことをどうわかるか。その皆が私におられ、私がキリストに結びつくものであることをどう証しするのか。それはバプテスマを受けることです。バプテスマを私たちが神の皆によって栄光を切ること、栄光を切る手順です。それで水の中に沈んで上がってくるのです。例えばあるものの表面に薄い金箔を貼って金メッキします。このようにイエスの皆は神の栄光ですが、その栄光によってバプテスマを受けることでキリストに結びつき、キリストが受ける栄光を共に受けます。バプテスマはキリストに結びつくことだと言いました。ローマ人への手紙8章中7節に、私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難をもしているなら、私たちはキリストとの共同相続人でありますと言いました。それゆえバプテスマは父の栄光と御子の栄光と聖霊の栄光でメッキすることです。私たちは本来罪人であり価値のないものでしたが、父の栄光と御子の栄光と聖霊の栄光で完全にメッキされたのです。金や銅でメッキされたように。では聞いてみましょう。本当に神の栄光でメッキされた人は手を挙げてください。自信がなさそうです。銅でメッキされた人は手を挙げてください。私たちはメッキされたのです。来た、イエスキリストを来た、栄光を来た、服を着るように来たのです。私が服を着て自分自身を完全に服で隠したように、罪人が神の皆を栄光の皆を着たのです。その皆によって完全にメッキされました。これがバプテスマです。その皆によってバプテスマを受けました。それゆえイエスを誠に受け入れた者は その皆によってバプテスマを受けることで栄光を受けるキリストに結びつくのです。キリストと共に栄光を受けるから苦難も共に受けると決心して聖霊に従順しなければなりません。みんな神の皆によってバプテスマを受け、神の皆によって栄光を着るものになることをイエスの皆によってお祈りします。祈りましょう。この時間祈るとき、父の栄光、御子の栄光、聖霊の栄光を受けるようにしてくださいと声を出して祈りましょう。切に祈ってください。大声で祈ってください。